皆さんこんにちは。妊経理ラジオの時間です。この番組では妊活をきっかけに新しい働き方に挑戦したい人に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。妊活キャリアがお届けする妊キャリラジオ、今日のテーマは政府が描く女性のキャリアの未来像とはについてお送りします。それでは妊キャリラジオスタートです。前回の妊キャリラジオでもちょっと触れたんですけど、その女性版骨太の方針の2023年版が今年の6月に政府決定して発表されたんですけど、そう、この骨太の方針で大きな推進の目玉として挙げられているのが、一つは、役員比率の上昇と、あともう一つが、女性起業家の育成支援っていうところ。あとは、女性のデジタル人材化っていうところのリスキリングの推進っていうところが結構、目玉として挙げられてて、ちょっと話したと思うんですが、結構なんか尖ってるなみたいな話ありましたよね。
いや、本当に結構なんて言うんでしょう。両極端ではないですが、すごく、ね、役員比率と、起業家支援っていうのがもう一本来るっていうのがすごいびっくりしたというか、
具体的数値目標も定めてあって、その役員で言うと2030年までに女性の役員比率を 30% 以上にするっていうところで、あと女性の起業家で言うと、その女性起業家の割合を 20% にすることを目指すいうところで、まあ、結構ね、無視できない比率ですよね。この骨太の方針が、その各省庁の、概算要求、まあ、来年度の政策にかかる見積もりに反映されるということで、結構影響力のある方針なんですよね。これをもとに、じゃあそう増やすために、役員 30% に増やすために、こういう施策にしようとか、企業が増やすためにこういう活動をやっていこうとか、そこの、予算を取りに行くっていうので、来年度以降の、波、として結構来そうな感じですよね。
そうですよね。もう各省庁でこれを軸に、予算取りとか方針を決めていくってことですもんね。
そうです、そうです。
え、すごい。
そう、なんかその省庁として出してるだけじゃなくて、本当にこれをもとに予算を決めていくっていうので、来年度以降の施策として実効性の高い方針になってくんですよ。
なんか女性の役員の割合とかだとね、結構数年前からすごく言われていたりとか、なんかね、達成してるだしてないだとかいろいろ言われてて、なんとなくこう次のね、これからやっていくことなんだろうなっていうイメージはできてたんですけど、なんかそれと同等になんか女性起業家の支援がバンと上がってきて、それに数値目標とまた予算がつくってなって、どうなっていくんだろうって、ちょっとこっちの方は結構私未知数な感じがしますけどね。
そうですよね。前から女性の役員の割合とか言われてましたけど、なんか前って管理職の割合を 30% だったのが、今役員っていうワードに変わったな、
はいはい、
と思ってて、よりもなんか高度なスキルを求められるようになっていくのかなって、今ちょっと見てて感じますね。
確かに課長とかね、係長も一応管理職になりますしね。それが次は役員ってなると、本当に決定、会社の方針を決定する層にの数値目標ですもんね。
そう、なんかそう、管理職ってまさにずっと言われてたと思うんですけど、そう、なんか役員ってなると、なんかそれってその一つの会社に収まらないというか、なんか役員っていうポータブルスキルのような気がしていて、なんかそういったその役員経験があるっていうので、他の会社の経営とかも共通する部分もあったりするじゃないですか。なんかそういったところに活かせるスキル、にまでちゃんと昇華させてねって、なんか言ってるようにも、なんか思えてしまって。
すごいことですよね。社外取締役をね、何件もされてる女性の方とかもいらっしゃいますしね。
なんかちょっと前でもないですけど、少し前の日本って、とりあえず女性は家庭から出てパートでもいいから始めましょうだったのに、それが何十年か経ってこの役員にまで行きましょうっていうレベルにまで持ってくって、すごい日本政府がなんか意識が すごい文句に変わってたなっていうか、高いなって、
うん、まさにそうで、その労働力不足を補うために、うん、まあ、パートでもどんどん出てってくださいっていうので、もうなんかそこは出尽くした感があるんですよね、その労働力のその補填っていう意味では。なのでなんかそうなってくると、まあ、次の段階としてまあ、役員目指しましょうとか起業しましょうとか、なんかさらにその女性の所得向上とか経済的自立に向けた取り組みを強化してるっていう感じなんですよね。
あ、経済的自立ね、女性の
収入格差はありますからね、数字で見たらドカンと。
そうですね。で、なんかちょっと同じ時期に、6月に、また発表された、まあ、施策というか計画みたいなのがあって、なんか新しい資本主義のブランドデザイン及び実行計画2023っていうのがあって、それの改訂版が6月に発表されたんですけど、なんかこれが、まあ、目的としては、その、成長と分配の好循環と、コロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとした、新しい資本主義を実現していくために、内閣がこういったビジョンを示してその具体化を進めるっていうところが目的で出してるんですよ。で、それのなんかスローガンっていうのが中の一つにあるのが、まあ、キャリアに関してはそのキャリアは会社から与えられるものから一人一人が自らのキャリアを選択する時代へみたいなところが明記されていて、で、具体的にはまあ、労働市場を改革しましょうっていうので、まあ、三つ取り組みがあって、一つはさっき言ってた、そのリスキリングで、能力向上しましょうっていうところ。と、二つ目が、個々の企業の実態に応じた職務給の導入っていうのでは、よく言われる、ジョブ型雇用ですよね。仕事を、ごとに、雇用する、職務をちゃんと限定して、雇用するっていう、ジョブ型雇用の普及のところ。あと三つ目が、成長分野への労働移動の円滑化っていうので、まあなかなかちょっと人を辞めさせられなかったりして、成長分野への、人の流動が遅れてる部分があるので、その退職金課税の見直しだとか、副業の推奨みたいなところを、開けていたりするんですよね。まさにそのさっきの骨太の方針とも結構かぶる部分もあるかなって思いましたね。
政府がこのキャリアは会社から与えられるものじゃなくて一人一人自分で選択する時代だよって言って、すごい時代になってきましたね。これまさに人キャリがね、ずっと最近ラジオで言ってきたことだなって、すごく、おお、時代が追いついてきたぞっていうか、
だからこのこういった公式の方針として言い切っちゃうっていうのが大きいのかな、インパクトあるなと思っていて、そうやって市場間ではうすうす気づいていたりとか、多分社内でね、そういう方針になりそうだぞとか、なんか制度が変わってそうなったぞみたいな会社さんもあるかなと思うんですけど、なんかもう国が方針としてこうだぞと言い切っちゃうって、いよいよそっちの方向に社会の流れと予算と流れていくことになるので、本当にいよいよ感というか、迫ってきたんだというか、より現実的になってくると思いますよね。本当ここ 1,2 年でこれに関連するサービスとかも出てくるでしょうし、本当に選ばなきゃいけないどうしようっていう場面も出てくるでしょうし、
うん、だって今までなんか従業員を守ろうというか、うんうん、国民を守ろうっていう方針が大きかったじゃないですか。終身雇用にしても、そのなかなかクビにできないっていうこの日本スタイルにしても、でそれがね、いきなり野に放たれてるというかそしたら迷う人も多いでしょうし、
うん、
どうな何からどう選択したらいいのみたいな不安とかも出てきそうですよね。
まさにね、その一人一人が自らのキャリアを選択するって言ったって、なんかどういった選択肢があるのとか、どうやって選択すればいいのっていうところって分かんなかったりしますよね。そのリスキリングによる能力向上って言ったって、なんかどういった能力を向上させればいいかとか、そういったのも分からないし、そういったところをその相談していく、そのキャリアコンサルティングってこれから結構重要になりますよね。
そうですよね。このグランドデザインの中にも、うん、キャリアコンサルタントっていうワードが品質してましたしね。
より一層なんかこう、こうした方がいいですよっていうのももちろん一つ大事ではあるんですけど、 あなたはどうしたいんですかっていう問いかけをする、その問いかけを受けることが多分増えてくるんじゃないかなと思っていて、多分キャリアコンサルタントってそういう訓練を受けてきてるじゃないですか。相談者に対してどう関わっていて、どういう問いかけを投げましょうみたいなところって。でも今までこのね、日本型の働き方をしてた人で、じゃああなたどうしたいんですかって聞かれても、おお、考えたことありませんでしたみたいなところからのスタートになってくると思うので、そうなってくると本当にキャリアを誰かに相談するとか、そのスタートラインに立ってそこから考え始めるっていうスタートダッシュを切る人がますます増えてくるんだろうなっていうのは、あの資料見ても思いますよね。
まさにね、その問いかけられるっていう機会が今後増えてくるのかなと思っていて、うん、まあ、例えばそのジョブ型雇用の普及とかも、まあ、政府が推さなくとも、もうなんか結構日本企業限界に来ていて、結構あのジョブ型雇用に移行してる大企業とかも出てきてるじゃないですか。で、うん、最近の例で言えば、塩野義製薬が、間接部門、うん、人事とか、経理とか、なんかそういった間接部門を、別会社化したんですよね。アクセンチュアが入って、合弁で、別会社化をして、間接部門を担う会社を作って、で、そこでそのアクセンチュアの知見で、IT 導入して効率化していくみたいな、ところを推進していくっていうので、まあ、まさにそうやって、だんだん、いろいろ分社化していくと、その本当にジョブ型になってきますよね、仕事って。で、いきなり切り離されて、じゃあ、あなたどうしたいのって、そこで突きつけられるより、やっぱり日頃からそういったどうしたいのかってことをトレーニングして、できればなんか自分で、主体的に選んでいきたいですよね。
そうですよね。そのジョブ型になるっていうことは、今までジョブローテーションで、流動的に流されながら仕事をやってたっていうところが、もうあなたのスキル、専門スキル何ですかって問われても、そのスキルを突き詰めるっていうことですもんね。
そうですね。そのジョブローテーション、よく言うそのメンバーシップ型の雇用だと、いろんな部署を回って、いろんな能力を身につけていくみたいな働き方だったのが、それが本当に専門性 を高めていくみたいな働き方に変わるってことですよね。
そうなると本当になんか自分との問いかけがすごい重要だなって思って、自分って何できるんだろうとか、どうやりたいんだろうとか、自分の中を探索していくっていうことがこれからすごい求められていきそうですよね。
そうですよね。なんかスキルとしては経理のキャリアは積んできたけど、実は経理そんな好きじゃないとかね。どうしようってなるじゃないですか。
ああ、ジョブローテーションで経理に行ったけどっていう。
そう、経歴的にはこれが長いんですけど、今後もこれずっとやっていくんだっけみたいなところとかにもぶち当たるかもしれないですね。
確かにね、そうやって分社化されてね、うん、あなたはその経理の仕事ずっとこれからやってくださいってなった時に、好きだったっけみたいになっちゃう場合もありますよね。
でもその気づきも別に悪いことじゃないと思っていて、なんかこう一個突き詰めなきゃいけないのかっていうのがジョブ型なのかって言われるとどうなのかなと個人的に思ってるところもあって、なんかその ロボットじゃないんだから、なんかね、これができます、何でも正確にこなせますみたいなのがジョブ型っていうわけではなくて、いや、なんかこの分野でこういう道もやってきての経理もできますとか、何かと何かのスキルの掛け合わせだったりとか、なんかね、クライアント対応がめちゃくちゃ得意な経理の人とか、なんかそんなちょっとプラスオンしながら自分なりにこれができますっていうのを組み上げていかなきゃいけない、組み上げていけるっていうのもこの一つなのかな、星の一つなのかなと思いますけどね。
まさにそうですよね。その、ま、経理の仕事かける何かとか、
うんうん、
なんかね、もっとこういうところを広げていくとか、
うん、
そういったの、やっぱりなんか自分主体なんですかね。自らその選択していくっていうところ。経理に何を掛け合わせるかとか、うん、どう広げていくかみたいなのが、やっぱ自分主体で選択していくってことに変わりはなくて、ただそれがその一つの専門性じゃなくて、やっぱり何かの掛け合わせだったり、なんか並行してやったり、
うん、
そのなんか副業のね、症例みたいなことも 言われてますけど、この実行計画の中で。なんかそういったその自分で雇用を選択して、掴み取っていくみたいなところも今後必要なのかもしれないですね。
うん、そうですね。前見たキャリア系の本に載ってたんですけど、ちょっとラベリングをして、自分にラベリングをしていくようなイメージの話が載っていて、なるほどなと思ったんですけど、自分にハッシュタグをつけるっていう言い方をされていて、ツイッターとかね、インスタとかでハッシュタグついていて検索軸になってると思うんですけど、自分はじゃあ検索される側になると仮定したときに、どういうラベルを自分で貼るかなっていうのを考えていくと、これまでのキャリアだったりとか、自分がやりたいことだったりとか、その辺を貼っていって、それがなんか自分らしさになっていく。で、それも、かつ自分の専門性になっていく、みたいなことを書いてあって、あ、なるほどなと思って。そういう感じで自分自身が一本筋を立てるようなのがジョブ型雇用になっていくのかなとも思います。
そういう時代の中で、じゃあこれから生き残っていくというか、うん、残っていくにはすごくアンテナを広くして自分で学んでいくというか、しかもその学びも自分に何が向いてるかなっていうのを自分で選択して選んでいくっていうのが求められていくんですかね。
そうですね。自分がいいなって思う人ってどんな人かなとか、どうなりたいのかみたいなところが多分それを選択していく軸になっていったりね、するのかもしれないし、より自分に向き合わなきゃいけない時代なのかもしれないですね。
うん、なんか行き当たりばったりでもいいとは思うんですよ、私も。
うん。
うん。ただなんか変化に対応し続ける自分っていうのが重要かなと思っていて、何が必要とか、何がたくさんお金もらえる仕事とか、必要とされてることとか、あとはそういった変化に対して自分がどういう仕事をしていきたいかとか、なんかそういうのって、常に変化していくと思うんですよね。だからその変化に、目を背けないで、柔軟に対応していくようなスキルなのかなが必要になっていくのかなって思うんですけど。
そうですね。いや、時代もそうですし、我々女性人って結構ライフイベントがいろいろ起きたりするんで、余計そうじゃないですかね。
確かに普通に生きてても、ライフイベントで変化が求められますよね。その会社員だから安定だとか、長くいた方が退職金たくさんもらえるよねとか、だからなかなか転職はしないとか、一昔前だとそういうふうに結構当たり前に考えていたのが、なんかそうでは本当になくなってきたなって思うんですけど、キャリア相談やられてて、なんか相談者の方でそういう方とか多くないですか？
相談に来る人は、本当に真剣に時間とコストをかけてプロに相談しに行こうっていう人だと結構自立的というか、自分なんとかしたいんだけどわからないとか、なんかこういう風に なりたいけどもがいてるみたいな感じの方が多いような気はしますけどね。逆に情報がこれだけ溢れてる時代なので、これを教えてほしいとか、こういう情報が欲しいとかっていう方はもちろんいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、なんかそこで途切れてしまう方もやっぱりいらっしゃいますよね。こう聞いて OK ってなって、まあ自分の中でどう取り込むかっていうところまで私たちに追えない部分でもあるかもしれないんですけど、見えてる情報とか得た情報に対して自分がどう思うかっていうところをまで考える人、考えない人っていうのは、もしかしたらこの先結構変わってくるかもしれないですね。
なんかよくあるのが、すごい今の職場には不満だけど、
うん、
なんか行動は起こさないみたいな人がちらほらいるなと思っていて。
ああ。
で、そういう方って相談してくるんですけど、うんうん、じゃあこう、したらどうですかみたいなところを双方ともに合意するんですけど、まあ、次回話聞いたときになんかそこから動きがないんですよね。
うん、
でもなんかその不満が解消されたかって言ったらそういうこともなかったりして、なんでしょうね。変われないというか、やっぱりさっき言ってたその変化に対応できる、変化することができる自分っていうのが重要なんじゃないかなと思っていて、でもしなんか不満があるんだったら、それを解消するために行動に起こすとか、そういうところ。
ああ、なんか今リスキリングの方のキャリア相談とかも受けてて、何回か10回とか5回以上転職されてる方に退職理由とかも聞いたりするんですけど、すごい多責感というか、会社が悪くてとか上司がとか、そういう多責感が多い方が転職すごくやってるなと思って、その場所さえ変われば何か自分にいい影響があるんじゃないかって思ってる方とかが多いのかなと思うんですけど、結局は相手って変えられないじゃないですか。その環境を変えたとって自分の思考とか考え方が柔軟に変えていかないと、結局自分自身も成長できないし、そうやって退職を繰り返しちゃってるのかなと思いますね。
確かにその、まあ、環境を変えるっていう行動を起こしてるのはいいんだけども、まあ、それがその根底にあるのが多責感、他人を変えるみたいなところだと、まあ、ずっとそれが解消されずに残るんですかね。
うん。結局同じ理由でまた退職もしちゃうし、ずっと何でしょう、自分の意見がないとか自分の軸がないっていうんですかね。じゃあ自分が何やりたいかっていうところがなくて、結局ここでは何もできないから辞めたとか、そういう感じになっていくのかなと思いますね。
なるほどね。そうするとさっきの実行計画にもあった自分でキャリアを選択していくみたいなところ、そこができてても、なんかその根底にあるのがなんか他人を変えるみたいなところだと、なかなかその選択肢がその自分が築きたいキャリアにはならないんですかね。
目的のところかもしれないですよね。その転職回数が多いのがどうこうっていうものだったりとか、まあ、本当にしんどい会社はしんどい、環境はしんどいですから、さっさと離れた方がいいことって往々にしてあることもあるじゃないですか。なんかそうやって転職回数だったりとか、会社の環境がどうこうってもちろんあるのはあると思うんですけど、まあ、その会社で何をしたいのか、とか何のためにそこに入るのかっていう理由はちょっと聞いてみたいですよね、そういった場合とかって。これは私はこのためにこの会社にいるんだっていうのが常に自分で言えるっていうことが、多分なんか自分でキャリアを選んでるっていうことになっていくのかなって、ちょっと今の話聞いて思いました。
うん、まさにそうですよね。まあ、結局この間の外的内的の、外的キャリア、
うん、
内的キャリアの話になるけど、その内的な目的がなくて企業を選んでいると、結局その外的要因に振り回されて辞めてしまうとかなってきますよね。
バランスですよね。バランス、外的キャリアだけを追い求めて、働いていけてた時代は残念ながらもう終わってしまったので内的キャリアばっかりでもダメなんですよ。もう自分を私こうしたいからっていう、それ一本でね、仕事ってできるものでもないですから、なんか本当にバランス、どっちが自分大きいのか小さいのかっていう、こうシーソーに比べてみたときに、なんというかこうね、ピーンって張ってる必要はないですけど、ある程度どっちもあった方がいいんじゃないかなと私は思っていて、その分内的キャリアの方を今まで考えてこなかった時代とか、時代背景、社会背景とかがあると思うので、まあ、そっちを強化していかなきゃねっていうのがこの方針なんじゃないかなと思います。
今日の人気ありラジオいかがでしたか？感想や私たちへの質問、今後扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは、妊活をきっかけにキャリアを考えたい人が集うオンラインサロン妊キャリや、妊キャリメンターへのオンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。